マタイの福音書5章1節から12節を読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。
今年1年はこのマタイによる福音書をずっとやっていこうと思っておりますけれども、4章までやってきまして、イエスキリストがその宣教を始められまして、そして多くの人々がイエス様の話を聞きにやってきまして、また病気の人や悪霊に疲れた人がイエス様のところに行けば治してもらえる、悪霊を追い出してもらえると思ってやってきて、そしてやってきた人はみんな癒されて、そして悪霊に疲れている人はみんな追い出してもらいました。そのために噂が広まり、もうイスラエル全地から全国から人々が集まってきてイエス様のお話を聞くようになりました。そこでイエス様は山に登って、大事なお話をたくさんされたんです。でこの5章から7章までに収められてあるのがその山の上で話された話なんですけども、山の上で話されたので山上の説教というふうに昔から呼ばれています。そしてこの5章の1節から12節まで今読んでいただきました箇所は、その中でもこの幸いなるものというテーマで、8つのことが言われているんですね。で、とても有名な箇所です。そして私自身にとりましてはこの箇所が私の人生を変えた箇所というか、この箇所に出会ったことによって、自分の生き方、価値観、世界観が変わってしまった、そんな箇所なんです。もともと私がクリスチャンになったきっかけになったのがこの聖書なんですね。母がミッションスクールに行っていたときに買わされた聖書で、昭和16年に印刷されたものです。で文語訳の聖書で、この虫の、虫にかじられているところはいいですよねそしてページももう破れてますし、古い本が母の書棚に古い本があったので、なんか興味を持ってちょっと読み出したんですね。で文語ですので難しくて意味が分からなかったんですけども、この箇所がですね、良かったんですね。ちょっと文語はとてもこの響きというかこのリズミ感がいいんですね。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められん。幸いなるかな柔和なる者、 その人は地を継がん。幸いなるかな、義に飢え渇く者。その人は悪ことを得ん。幸いなるかな、哀れみある者。その人は哀れみを得ん。幸いなるかな、心の清き者。その人は神を見。幸いなるかな、平和ならしむ者。その人は神のことを唱えられん。幸いなるかな、義のために責められたる者。天国はその人のものなり。まあ、文語ですので、あんまり意味はよく分からなかったんですけども、いいなと思ったのと、それから、なんか今まで自分が考えていたことと全く違う世界だなと思いました。その時はよく分からなかったんですけども、だんだんとこのことの意味、なぜその自分がここでショックを受けたのかということが分かってきました。そしてそれをできるだけ伝えたいと思うんですけども、なかなかその伝える言葉がなくて、まあ、何度かこの箇所からお話ししたことがあるんですが、なかなかその私が受けたショックというか、すごいこの神様からの挑戦のようなものを、まあ、うまく伝えることはできなかったんですけども、まあ、少しでも、まあ、伝えることができればと思います。ここでですね、この幸いですとこう言ってるんですけども、幸いなるかな、何と、幸いだな、こういう人はっていう表現なんですね。で、どんな人をこの幸いだと言ってるかというと、一つは心の貧しいもの、悲しいもの、柔和なもの、義に飢え渇くものとずっと続くんです。で、これがですね、世の中で幸いな人というのと、もう全然イメージが違うんですよ。やっぱ世の中で幸いな人と言ったら、まず生活が豊かで、いろんなことに恵まれている人ですよね。それから健康な人ですよね。それからやっぱり人気があるというか、いろんな人にこう囲まれているような人ですよね。そして、まあ、地位があり、権力があり、まあ、何でもできる人ですよね。ところがですね、まず心の貧しいもの、まあ、心のってついてますけども、イメージは貧しいというイメージなんですよね。他のルカの福音書ではそのまま貧しいものと書かれてあるんですね。で、まあ、これはその悪い意味ではなくて、謙遜な人という意味なんです。まあ、例えば人と話をするときに、どしどし自分の主張をしていって、まあ、人をこう押していくような人というのは、これは貧しいというイメージじゃありませんよね。逆に人がこう言うことに対して、まあ、控えめに、あるいはこう謙遜にそれを受け入れるような人が貧しい人ですよね。またその悲しむというイメージもですね、まあ、喜ぶもの、まあ、いわゆる勝ち組という人というのは喜んでいる人だと思うんですね。ところがこの悲しむものっていうのは反対ですよね。否定的ですわね。で、柔和なるもの、柔和なるものというのは柔らかい人という意味ですけども、まあ、こう どつくような人というのはね、柔らかい人で言いませんね。どついたらこうどつき返してくる人というのは、これも柔らかくありませんね。やっぱり柔らかい人というのはどつくとへこむというかね、打っただけそれでへこむような人ですよね。だから、まあ、喧嘩でも、まあ、負ける人というか、争っても、勝ってしまう人じゃなくて、争って、まあ、負ける人ですね。で、義に飢え渇くもの、飢え渇くというのもこれも否定的、ネガティブな表現ですね。私はもう正しい生活をしていて、誰にも恥ずかしくないような立派な生活をしている、もう自信満々な人は義に飢え渇く人ではありませんね。もう自分は 神様の教えになかなか忠実に従うことができず、神様の務めを全うすることがなかなかできませんというような人がですね、義に飢えかう人なんですよね。哀れみ深いものもですね、哀れみというのはどちらかというと弱い人、気の毒な人、いろいろ不幸にあっている人に対するこう愛情なんですね。同じ愛情でもね、成功した人、例えば自分たちの地方でオリンピックに出た人をみんながこう応援するというのはね、それも愛情には違いないんですけども、この哀れみとは反対の逆の方向なんです。というかすごい成功した人に対する称賛なんですね。でもこの哀れみというのは、病気の人やいろいろ失敗した人や災いに遭った人に対するこの同情、愛情なんですね。ですからこの方向じゃなくてこの方向なんですね。で、心の清いというのはネガティブな意味はありませんけども、しかし、清いということはいろいろこの世の中の清くないものを避けるということですので、この世の中でみんなが憧れるようなものに対してもそこから引くことも含んでおりますよね。で、平和を作るものもやっぱ争いして勝ってはいけないんですよ。争いしてもう勝ってどうだ俺強いだろうというような人というのは平和を作る人じゃないんですね。やはり打たれて もう打ち返さないように、すごいこの被害を受けても許すような人がこの平和を作る人なんですね。最後に義のために迫害されているもの、迫害されるというのはとてもネガティブですよね。ですからこの私たちのこの幸いなもののイメージ、成功してなんかこう高くなる、それがお金の上での成功の場合もあれば、人からものすごい人気者になるという面もあれば、体が健康で、もういくつになってもこのねスポーツができるというそういうイメージはあるでしょうね。そういうイメージと全く違うイメージなんですね。で、なんでこんなことが幸いなんだろうと思いませんか。イエス様、キリストが言われたことやからそれはとても尊いことで、それに対して疑問なんか思ったことないと思われるかもしれませんけども、この世で私たちが幸いなるものと思うものと全く反対の方向を向いて、こういう人は幸いだとおっしゃってるんです。で、どうしてそのことが幸いなのかと言いますとですね、天の御国はその人のものだから、もう天国に入れるから、その人たちは慰められるから。慰められるというのはこれは人々に慰められるという意味ではないんです。神様に慰められるという意味なんです。神様によって慰められて、もう人の言葉では得られないような深い慰めを得ることができるという意味です。そして五節の地を受け継ぐということもね、これはこの地上でたくさんの地を受け継ぐという意味ではないんです。天国というか新しい天、新しい地で、天国の地で地を受け継ぐという意味なんですね。そして六節の満ち足りるのも天国で満ち足りる、いや天国までも行かなくても神との交わりの中で満ち足りるという意味です。7節の憐れみを受けるのも、これは神様から憐れみを受けるということです。そしてその人たちは神を見る。で、9節、その人たちは神の子供と呼ばれる。 十節、天の御国はその人たちのものだから。これ聞いてね、うわ神の子供と言われる、うわそれ素晴らしいな、神を見る、あ神を見ることができるんだ、天の御国はその人のものだ、その天の御国を、自分のものになる、そんな素晴らしいことを本当にあるんだろうかと思う人はね、もう本当に神様に愛されて幸いな人だと思います。でも多くの人は、これって一体何が得られるのと、そんなもんあっても、そんな目に見えないもんじゃないの、慰められて、神様から慰められても、それよりはもっとたくさんの人から慰めてほしいわと思いませんか。地を受け継ぐ、天国での地を受け継ぐ、いやそんな天国での地はいらないから、今狭いところに住んでるので、もっと広い土地を与えてほしいわと思いませんでしょうか。その人たちを満ち足れる、もうあれもこれも欲しいのに手に入らないので、本当に今は満ち足りたいわとこう思われるんじゃないでしょうか。ですから、この本当に幸いだという、その幸いが違うんですよね。私たちがっていうか、この普通の世界の多くの人々が求めている幸いは見えるものです。そして実際に自分が生活して体験できるものです。しかしイエス・キリストがおっしゃっている幸いは目に見えないものなんですね。そしてそれは心で体験することのできるものです。でもイエス・キリストだけではありません。聖書がずっと教えてきた幸いというのは、やはり見えるものではなく、見えない幸せなんですね。アブラハムはその地方で一番の富豪でした。一番のこの金持ちでした。しかし聖書にはほとんど金持ち、アブラハムがどんなに金持ちでどんなに生活していたかということについてはほとんど書かれていません。それどころか、そんなことはどうでもよくて、この神様の約束をもらってそれをずっと信じているということだけが書かれています。あるいは箴言にはですね、例えば悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝ると。何も持たなくても、そこにこの心の楽しみ、心が愛されて喜んでいるならば、それで幸せだと教えてるんですね。またヘブル人への手紙の11章ではですね、見えるものは見えるものから生まれてきたんではないなく、見えないものから生まれてきたんだということを私たちは信仰によって知るんですとこう言ってるんですね。本当に見えるものしか分からなかった世界、分からなかった私たち、それが信仰によってですね、実は目に見えない世界があって、そしてその目に見えない世界からこの見える世界が生まれてきたんだ。だから見えない世界の方がもっと大元で、もっと永続的で、もっと大事なんだとこう教えるんですね。で、そのことにだんだん目が開かれてきますとね、例えば美味しいご飯でも、私たちは物の味、料理のこの質、それを食べて味覚でどんなふうにこう感じるかということを考えますけどもね、同じものを食べても本当に心に喜びがあって、神に感謝があって、そして生きがいがあれば、とてもおいしく感じるものです。どんなに、ある時にとても高級なホテルのあるレストランに招かれたんです。でもキリスト教関係でありましたけども、神学のですね、 もう偉い先生たちが何人かこう目の前で食べてはるんですよね。その前で、緊張しながら食べたら全然おいしくありませんでした。ものではなくてやはり心なんですね。本当に愛するもう気の置けない人々と一緒に食べる食事っていうのが本当においしいんですよね。他のこの幸せも同じだと思います。ですからイエス・キリストは本当の心の幸せを得るためには、あなた方は買って、成功して成功するんじゃなくて、心の貧しいものとなり、そして悲しいものとなり、柔軟なものとなりなさいと、そして哀れみ深いものとなりなさいと教えられるわけです。じゃあどうしたら例えば柔和なものになるか、殴られても殴り返さないで、柔らかく受けることのできる人になることができるのか、威張って自分は自分の権利を主張するようなものじゃなくて、むしろ自分を低くして人に譲っていくような人に、心の貧しいものにどうしたらなることができるのか、哀れみ深いもの、本当にかわいそうな人に対して心を注ぐことがどうしてできるのか。それは私たちがそのようにしようと思ってもできるものではありません。私たちの心はなかなかそれほど優しくありませんし、温かくはないんですね。これはですね、本当に心の貧しい人、柔和な人、哀れみ深い人に出会って初めてそのような心を持つことができるんです。その方とは誰か、イエス・キリストです。イエス・キリストは本当に心の貧しい方でありました。そして柔和な方でした。そして哀れみ深い方でした。心の清い方です。そのイエス・キリストと出会って死なれましたけども復活されて今も生きておられます。私たちが本当に信じるときに聖霊が働かれて、心でこのキリストと交わることができます。聖書を読むときに交わることができます。お祈りをするときに交わることができます。賛美するときに交わることができます。そのようにしてこう交わっておりますと、本当にイエス・キリストがそういう方なので、自然に私たちもですね、このような人になっていくことができるんですね。そして本当に、ものがなくてもあっても時が良くても悪くても、私たちは永遠の幸せを心の中に持つことができると思いますし、そしてやがてその永遠の幸せは死んでも変わることなくずっと続いていくんですね。上原隼人さんのことをずっと癒されるように祈っていました。そして起き上がってくることをいつもこう頭に思い描いて、そうなるようにと祈っていたんです。でお母さんのその悲しみを考えると、もう早く本当に起き上がってほしいと思ってたんです。でもそれは叶いませんでした。しかし心のどっかにねあったんですね。上原隼人さんこの1年本当に幸せやったんですね。それまでの人生は本当に曲がりくなった人生で、だったんですけども、クリスチャンになられて、すごくね精霊に満たされておられたんです。そして子供を教えることにすごい自分の使命感を感じて、学校での仕事がもう楽しくて知らないようだったんですね。本当にこの1年すごくもう祝福されてたんですね。そしてふわっともうイエス様のもとに魂がね逃げられていったわけですよね。気分が悪くなってすぐ意識不明になって、で、寝ていらっしゃる時 もう主がその魂を握っていらっしゃったと思うんです。そしてそのまま今主の懐にあるんですよね。上原さんのことを考えたら、もし自分が上原さんだったらね、もうそのまま主の身元にいて、もう本当にしばらくして新しい体を持って復活して天国に住むようになる、素晴らしいなと思いますね。もし 体が回復したらまたちょっとこの世界に引き戻されてしまいますよね。ですから、まあ、どちらがいいのかはよくわからないんですけども、少なくとも上田さんのあの聖霊によって聖霊に満たされて祝福されていたことを考えると、やっぱりその肉主の御心はご自身のところに引き取ることだったのかなというふうに思いました。もうその心だけ考えたら本当に幸せに、もう何の痛みも苦しみもなく主のもとに行かれたんではないかと、まあ、思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に私たちにとって幸せ幸いとは何かということを思わされます。本当にイエス様が教えられた心の幸せ、永遠の幸せを私たちが本当に得ることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
それでは皆様ご起立ください。